深夜の音亀。はじめましての人もそうでない人も、皆さんこんにちこんばんは。この番組音亀は、作曲とゲームが趣味なハルとメルヘンな嫁ことフモが自前の音楽に乗せて、割とどうでもいい日常などを話したり、音楽で遊んだりしたりする雑談と音とゲームのマイペースなポッドキャスト番組になります。今回で120回目です。お送りするのは
ハルと
フモです。
今日もこの二人でお送りしたいと思います。
はい、
はい、いやー久々ですね、深夜の音がめ
ね。
まあちょっと今週はあまり、うん、普段通りの音亀を撮る、まあ、時間というか、
うん、
がないので、
はい、
まあ、今週は久々に深夜の音亀を発動させてもらおうかなという感じでございますけど、
はい、
うん、今日あれでしたね、
はい、
まあ、その前にあれか、深夜の音亀って何ぞやってやこう話をした方がいいのか。
そうね、
久々すぎて容量が得てない。まあ、深夜の音亀は、まあ、普段は音亀っていう番組で音楽とかね、ゲームとかについて話してるんですが、
うん、
まあ、基本的に深夜の音亀は2人がまったり話すだけっていう感じの、
うん、はい、
で生放送で出しますっていうね、
はい、
収録を、
うん、
なので、聞いてる方もね、よかったらぜひ参加していただきたいなと思ったりはしますが、
はい、はい、
ということで、まあ、現在はリスナーの方もいるのかな、一人いるのかなっていう感じなので、
うん、
まあ、話を始めていくのかと思うわけですが、
はい、
今日なんかあれでしたね、関東の方は随分天気が荒れてたみたいで、
ね、
まあ、俺も相変わらず、ね、会社に引きこもりなんで、
うんうん、
いまいちピンときてないんですが、
うん、
ふもさんは今日は家に
いたりとか、うん、まあ、お外出はしてたんだけど、
うんうん、
まあ、割と何でしょう、関東の近辺でお外見れるとこだったので、
うん、
なんかね、なんだろう、しょっちゅうね、
うん、
雨がザーッと降ったり、ポチポチってなったり、
うんうん、
ゴロゴロ行ってみたり、
うん、
なんか結構ね、コロコロ変わる天気でしたね。
おお、まあ、あれだよね、夏っぽい天気。
ああ、そうかもね。
だよね、ここのとこの夏ってさ、うん、基本的に そういう天気ばっかりじゃない。
そうだね。
うん、だからなんか久々にこう、あ、夏の天気来たっていう感じを俺はして、
うんうん、
まあ、意外と嫌ではないんだけど、
うん、
まあ、でも基本的に雷はあんまり好きではない。じゃあ好きではないので。
そうね、
あんまりガンガン鳴りまくられるとヒーってなるんですけど、
うんうん、
遠くから見る分ぐらいにはいいんだけど、ね、あ、久しぶりぐらいの感じなんだけど、
う
んうん、まあ、でも夜はちょっと冷え込んでね、そのおかげで、
ね、
ね、昼間ガンガン雨降ってたせいか、
うんうん、
だいぶこう気温が下がりました ね今日は、うんうん、
またでも土日はなんか暖かくなるとかってい
う
噂、
天気予報とかじゃないの、
うん、天気予報を見たよっていう人から聞いたっていう感じなので、
うんうん、
噂
ぼんやりしておりますね。あ、そういやさ、俺今日、うん、仕事中にさ、
うん、
風の噂というか、まあ、インターネットを見ててさ、
うん、
なんかどうやら外が荒れてるっぽいと思って、
うんうん、
で、普段は窓のない室内で仕事をしてるんで、
うんうんう
ん、でちょっと外の様子見てみようと思って、4時過ぎぐらいかな、うん、ドアをガチャって開けて、
うん、
外見たら、まあ、すごい勢いで、いつの間にか、その1時間前ぐらいに見た時はなんともなかったんだけど、
うん、
その時見た時はまあ大量にバーって降ってて、
うんうん、
でうわこれは雷とかなりそうだなって思ってたら、そんなにドア開けてないんだけど、目の前の隙間のところから雷がボーンって見えて この絶妙なタイミングと狭い隙間からよく見えたなっていうね。
うんね、音だけとかならねまだあれだけど、
うん、稲妻がボッて見えてあーと思ってドア閉めたんだけどドア貫通するぐらいの音量で聞こえましたね。あ、うん、結構大きめな音量でしたね、うん、まあそんな近くはなかったんだけどね。
あ、そうなんだ、
うん、そんな近くだったらもうビクビクしちゃいます
ね。
なんなら停電するんじゃないのかとか思っちゃいますよ
ね。
うちの会社もあの大昔に一回自分がいる頃に、うん、いる頃あの自分が就職した後に、
うん、
あの会社に一回落ちたことがありましたね。
あ、なんか機械が止まったとか言ってたね。
そうそうそうそう、あのうちの会社の飛来針に落ちて、
うんうんうん、
でブレーカーが全部あの会社のブレーカーが飛んで、
うんうん、
であの、まあ、全部電源が落ちてっていうか停電して、
うんうん、
あのまあ普段動きっぱなしの機械が全部止まって地獄絵図っていう
ねえ、止めないものが止まっちゃうっていう。
そうそう、まあ、この話もなんかいつだか番組で音亀の方でしたような気がしますが、あれはね、あの 止まってる時はいいんだよね、
うんうん、
動かした時の地獄絵作りがね、
ピーピーピーピーピーってい
ろんなところでエラー音がね、
まあね、あの急に止まったからね、
うんうん、急に止まったのもあるし普段止まるものじゃないやつが止まってるっていうのもね。いや、まあそんなことを思っておりましたが、
はい、
うん、まあでも夏の方が好きだからね最近、
うん、
割と早く来てほしいかなっていう気がしないでもないけど、なんかテンション上がるじゃん。
まあね、
うん、まあ、あんま暑すぎると暑すぎるで頭痛くなったりフラフラしてきたりするのもあるけどさ、
うんうん、
なんかでもそれ含めなんか全体的にテンション高い感じがさ、
なんかそんな気はするよね、
うん、
なんかあの昼間の時間も長くなるし、
ああそれもありますね、
うんうん、
なんか外出ててもなんか帰らなきゃ的な感じになるのが遅くてね、
うんうん、
まあ、逆に言えば気づいたらもう7時8時みたいな時あるけどね、
うん、
あれもうこんな時間みたい。
でもこう仕事終わってお外出た時にまた明るいっていうのがちょっとテンション上がる感じ。
あ、まあそうですね、うん、なんかまだ活動できそうな気がしてきますよね、うんうんうん、
ね、
うん、あるある。まあそんなこんなですな、
はい、
うん、まあ近況でもなんか話しますかね、う
ん、はい、なんかありますか。
まああれですね、あの今回なんで深夜の音亀になったかっていう、
うんうんうん、
今週の土曜にですね、
うん、
まあ前にこの番組でもちょいちょい話してますがパンダさんと最近、
うん、
バンドの練習スタジオに入ってるわけですが、
うん、
まあそれがありまして、
うん、
で、今週の音亀がまだ全然収録できてなく、
うん、
で今日あの収録時点で木曜日なので、
うん、
木曜日に撮るじゃないですか、うん、大体最近は2日に分けてるんですよ収録を、
あ、収録を、
うん、はいはいはい、オープニングを1日目撮って、うん、で2日目でメインのコーナー撮ってそれをあと編集するっていう感じなんですけど、
うんうん、
それを今日からやろうとすると、スタジオのに入る前に練習したいんだけどそれできないよねっていうことになってうん、うん、ちょっと今週はスタジオの入る前にドラムの練習させていただこうかなと思って、
うん、
久々にね深夜の音亀を、うん、まあそんな感じですが、
うん、
あのね、うん、なかなかねいい感じの曲ができておりますよ、
うん、それバンドの方か。
そうですね、
うん、
オリジナルの、
うんうん
それも、まあ、ちょっと厳密にいつ公開できるかっていうのはまだちょっと見えてないんだけど、
う
んうん、まあ、公開できることになったら大々的に、
うん、
うちの番組とかで、
はい、
なんだ聞いてねって、うん、やろうと思ってますんでね、その時はぜひ 聞いていただきたいんですが、
はい、
少なくともあの俺が一人で作ってる曲よりはクオリティは高くなってると思います。
あ、
思います、ね、っていうかなるね、
うんうん、
そりゃ一人で作ってんじゃねえんだからなそりゃ良くなんねえとって話なんだけど、
う
ん、
そうね、
うんうん、そうそうそうふもさん、ふもさん、
はい、
大丈夫ですか、
うん、
ふもさん近況なんかあります？
近況、この間の日曜日にね、
うんうん、
募金活動してきました。
おうおう、
日中、
うん、
ユニセフの、
おうおう、
日本つかないやつ
日本つかない方ね、
うん、
今話題 の、 あの日本がつかない方のユニセフね。
はい、そうです。でね、
ああ、はい、どうぞ
なんかね、募金活動割とねこう毎年、まあ、何回かやったりとかしてるんだけど、
うん、
今年、
うん、
結構ね千円札とかをポーンと入れる人が結構いた気がした、
うん、あ、本当、
うん、
すげえな、お札。
そう、
俺らの価値観からするとはあっていう感じだけどね。
なかなか入れられないよね。
でもなんか人生のうちで1回ぐらいやってみたいよね、あのリッチ感。
ああ、なんかねちょっとこう入れてやったぜみたいな気にはなるよね
ちょっと入れた後にドヤーって顔したよね。
ね、
まああのね、いや千円ごときでって言われそうな気がするけどね自分の中で
募金で1000円は大きいよ。
まあ大きいけどさ、
結構だってさ普通の人はさ1円10円、うん、100円ぐらいまでかなっていう感じじゃない、
うんうん、
大体、
うん、
まあ、あの結構多いのは子供に10円玉とかあげて、うん、入れてきなって言ってお母さんが言って入れに来るとか、
はいはい、
ああいう感じが結構多いんだけど、その中でですよ、500円でも大きいと思うのに1000円札ですよ、うん、
500円の方が重いけどね。
まあ重いけど
どうでもいいっちゃどうでもいい、
うん、あの、うん、募金活動はちびっこなんかとも一緒にやっていたので、
うん、
あのもうちびっこたちはあれですね、入れてもらうたんびにこう中をこう覗くのね今これぐらい溜まったみたいな、
うん、
別に、ね、自分がもらえるわけではないんだけど、うん、なんか自分の持ってる箱がこうだんだん溜まっていくのが楽しいんだよね、うん、
分かる分かる
それで一生懸命、ね、声出したりとかして、
うん
うん、あの1時間ぐらいなんですが、あのやったんだけど結構楽しかったよ、
うん、そうか、千円札多いんだ、
うん、なんかね、あの、まあ、ずいぶんこうずっと何年かやってるんだけど、
うん、
なんとなく感覚として、
うん、
ね、東日本の大震災があって、
うん、
あれの義援金の募金だとかっていうのも関東でも結構いろんなところでね、
うん、
あったりとかして、
うん、
なんかそれからかなっていう気もするんでね、その結構大きいお金を入れてくれる人がいたりとかが、
うんうんうん、
見かけるのって、
そういうあの募金とか寄付とかっていうのの意識が高まったってことなんですかね、
じゃないかなって思う。
ユニセフ自体は国内には行かないよね、まあ、当然ユニセフだからあれか、
うん、そうね、海外の恵まれない子供たちにっていう
ってやつだよね、ユニセフはね、
なんだけど結構ね、まあだから募金っていうものが、
うんうん、
なんだろう、注目じゃないけど、
うん、
ある程度なんかこう意識されるようになったのかなっていう気はするよね、
うんうん、
で、ね、その震災の募金っていうのも、
うん、
やったことがあるんだけど、
うん、
そっちはね学生さんが入れてくれることが多かった。
あ、
結構ねその大学生っぽい子たちがジャージ着て、
うんうん、
あのゾロゾロといる中でこう何人か入れたりとか、
うん、
あと高校生の制服着てる子とか、
うん、
中学生とかっていうのが結構入れてくれるんだよね。
なんでだろうね、
わかんない。あ、ただそのユニセフのは日中、平日の日曜日の昼間だったから、
うん、
まあ、あんまり学生が通らないっていうのもあったのかもしれないんだけど、
うん、なるほどね。
そうそう、なんかね、そのそう、東日本の義援金募金には、
うん、
まあ、時間 体的に多分夕方3時4時とかに私が立ったのは、そのぐらいの時間だったから、
うん、
まあ学生さんもそこそこね通るので、うん、それで多かったってイメージなのかもしれないんだけど、
うん、
なんかね結構学生さん募金してますよ。
あ、そう、
うん、
まあ俺自身は確かに募金ってあんましないからね、
うん、
特にでもユニセフ自体は俺はあんま見かけないっちゃ見かけないけど、
あ、
募金してるの、いやあんまり意識して見ないけどね、
うん
うん、
結構ボーイスカウト、
うんうん、
あれがなんか赤い羽の募金とかやってるのはよく駅前とかで見かけるよね、
うんうんうん、
でもあれ私よくわかんない、赤い羽はどこに行く募金なの？
え、俺もよくわからないっす
私もなんか募金に詳しい人じゃないからさ、
赤い羽っていうとほら小学校とか思い出しません？
あ、
なんか学校の前だかなんかで、
うんうん、あった ね、
ね、やってましたよね。
けどあれがじゃあ何になってるんだろうっていうのよく分かって
まあそうね、
ね、
はーね、はーね、検索してますけど今、
はい、
は
あ、昔なんか緑の羽とかもなかった？
ありましたね。あれはあれなんじゃないの、ほら、あの植林とかそういう系なんじゃないですか、
緑だから
と思ってるけど間違ってたら恥ずかしい使い道を見る、
うんうん、赤い羽ですか、
何でしょうね、高齢者、障害児童、児童青少年、住宅全般を対象とした事業、ん、住宅じゃない、住民全般を対象とした事業、災害準備金とか、なんかその辺みたいですよ、
うん、なんか広いね、
まあ、要は地域福祉活動のための募金らしい。
あ、なるほど、ね、
自分の町を良くする仕組みって書いてありますね。
だからボーイスカウトとかで募金してるのか。
ああ、なるほど、
うん、なるほどね。
え、でもそれって政府がやってんじゃないのそんなことないの？
うん、わかんない。
それだけ聞くと、あれ、それ政府でやってることと違うの？
なんか政府からお金があまりもらえないから 自分たちで蓄えとこう的な、
なんか変じゃない
、うん、
それ別に蓄えなくてもいいんじゃないかな。なんか募金っていう気がしなくもないんだけど、結局自分に返ってくるものじゃない？
まあそうだね、保険みたいなもん、
うん、まあある種なんか募金っていうか、こうみんなでプールしてるみたいな感じなのかな、
うんうん、あ、でもよく、
うん、
よくじゃないけど、
うん、
前テレビ見てて、あの議員さんたち、
うん、
国会議員さんたちが、
うん、
あのスーツのところに赤い羽をつけてる人を見かけたよ。私募金してます的な、なんかアピールなのかなとか思いながらちょっと見ててましたけど
まあアピールだよね
なんか変なのとか思いながらスーツに赤い羽ついてるとか思って、
まあ返り血じゃないだけマシみたいなね、
うん、
まあ、ま、うん、
なんかだんだん話がよく分かんない方
そうね、
まあ、そんなことをしてましたよ、
うん、でも話戻っちゃうけどさ、
うん、
1000円募金とさ、
うん、
あと1000円のお賽銭はやってみたいよね、いつかね
あ、お賽銭ね、
いやまあ神社への お賽銭っていうか、お賽銭って募金だよね、神社への
まあそうだね
って感じはあるよね、
募金、うん、まあそうね、
ね、神様っていうものに対する募金、
うん、
みたいな、
よくわかんない、
まあ結局やってることは同じだよね、
まあ、
みたいな、
ね、そうね、
感じはあるけど、
うんうん
うん、いやでも、ね、
うん、
やってみたくないですか、
うん、 やってみたいそうだからその一緒に募金してた人たちの中でも、うん、あの千円札入れてるよって一回やってみたいよねそんなリッチなことっていう話はやっぱり出てくるよねっていう、う
ん、でもあれってどういう気持ちで千円やるんだろうね。少なくとも俺は今の俺は千円入れるのは無理だなっていう感じはあるんだけど、うん、
金銭的にちょっと厳しいなみたいな、うん、
なんかね金銭的なもんもあるしなんか鼻につく感じあるじゃないですか、うん、逆に
俺やってやったぜ的な
そうドヤ顔が裏に見えるのかなだから少なくとも自分がやったら自分がやるとしたらそういう気持ちがなある、
うんうんうん、
あっちゃうから、
うん
うん、やんないよねっていうのもあるし
あなるほどね
だからこそ線入れる人にそう感じるのかなって思う部分もあるけど
あどうだったかな
ただ本当にねそういう恵まれない子供たちにって思う人は多分絶対いるとは思うんだけどね、
うんうんうんうん、結構普通に若いお兄ちゃんとか、
うん、
おばちゃんとか、
うん
スーツ着たおじさんとか、
うん、
結構いろんな人がさらっと入れてて
なんかインタビューしてみたいよね
どういうお気持ちで入れましたか
そうどういうお気持ちで1000円というお金はあなたにとって どういうお金なんですかつって
聞かれてもえってなるよねえ別にそれがあったから入れただけで的な
1000円しかなかったからとか言うのかない
や行ってみたいもんだね
どんだけ貧乏なんですなんかなんかだんだんかわいそうになってきたわ、まあそんな感じかね、
はい、
あと最近さあれだよね、うん、あのいろいろちょっとまた面白いニュースっていうか大きいニュースが何個かありましたよね、
うんうん、あはいはい
あの某飛鳥さんとか
某アスカさん
某必要ないか、
うん、
チャゲ&アスカさんの
はい
アスカさんの方
そうですね
が役で捕まっちゃったんでしたっけ
ねえ
ねえまあ俺は別にあのあんまりチャゲアスを聞いてこなかった世代だったりとか、
うんうん、
境遇なので
うん
あんまり正直はあそうですかとしか思わないんだけど
うん、うん、
あのマッキーが捕まったんだってって言われてはあそうですかみたいなのと同じ感じ、
うんうん、
なんですけどふもさんはどうですかあのニュース聞いて
ああそうなんだっていう感じ
お互い薄いね、
うん、あんまりそんなに多分思い入れがないんだよね
そうね、
うん
あのそれだったらほら昔ラルクのドラムのさくらっていう人が捕まったけど、うんうんうん、その時の方が俺はびっくりしたかな
あ
その時ちょうどあのラジオをラルクが持ってて、うん、それをラルクだって知らずに聞いてたんですよ、
うんうん、
でその人が捕まったって聞いてええー、ってなってなったっていう記憶はある、
うんうん、
急にそのラジオ番組もなくなったし、
うんうん
あれはその時の方が自分の中ではびっくりしたかな、
うん、だからなんか自分がこう結構親しんで聞いてるものに関わってる人とか、
うん、
なんかやってることに関わってる人とかだと、うん、ってこう衝撃受けるんだろうけど、
うん、
そんなに別になんかこう曲も聞いていなかったし、
うん、
なんか番組とかやってたりとかしたとしてもそれを見てたわけでも聞いてたわけでもないから、
うん、
うん
っていう感じだよね。
芸能人がまた捕まったんだぐらいの
騒ぎすぎじゃねとは思う
なんか連日ちょっとやってるよねワイドショー的なもので
いやぶっちゃけお前らそんなにチャゲアスに興味あったっけって思う
なんかね
これひどいのかな
あちょっとファンがいたらひどいかもしれない
ファンの人はわかるんだよファンの人
うんうん、うん、
まあでも一世風靡というかした人たちではあるから、
うんうん、
まあ そうっちゃそうなのか、
うん、
俺らはねあんまり門外観ではありましたけど、
うんうんうん、
でもさなんか前のあのサムラコーチさんの時もそうだけどさ、
うん、
あのやっぱり曲回収みたいな話になるわけじゃない
ああなるのか
CD 回収したりしてるみたいですよ、
うんうん
まあ、すること自体は俺はしょうがないかなと思うんだけどさ、
うん、
なんだ CD 屋とか CD ショップかとかの立場に立つと、
うん、
まあ出すのをやめること自体はしょうがないかなって気はするんだけど、
うん、
ただその回収しなきゃいけなくなるような世の中ってやだなとは思う。
うーん、それはどういうことだ。
その回収しなきゃいけない世の中だから、世の中の雰囲気だから回収するけどっていう感じ、
うんうん、
だってね、
うん、
その人が今役やってるからって、じゃあ昔のセイエス作った時に役やってたのかみたいなさ、
うんうん、
むしろ役やってる時に作った曲って問題なの問題。
そうね、
どうなの。
別にまあ問題じゃないんじゃないとか思うけど、
うん、
どうなんですかね。
いい曲はいいもんね。
そうだよね、
役聴いてる曲を聴いたらやばいの、
なんか感染すると思ってんじゃない。
それは感染すると思ってる方の人の頭を割って中見た方がいいような気がするけど、
なんだろうね、どういうことなんだろうね、
どういうそのね考えの流れでそこに至るのかっていうのがさ、よくわかんないじゃん。
なんか結局だから騙された感があるってことなのかね。
またサムラゴーシーさんと引き続き、
うん、そういうことなんじゃないの。だってい
や騙されたも何もっていう話なんだよね、うん、結局ね、うん、また前と同じ話になっちゃうけどさ、ね、
うん、
と思うんだけどさ、
うん、よく分かんないね。だって私が例えば自分が今好きなものなんかあるかな、分かんないけど、
うん、
例えば昔聞いてたキロロとかが役で捕まりましたって、
うん、なんでそんなイメージとかけ離れてるとこ持ってくるの。
うん、なんかちょっと現実味がない方がいいかなと思って
現実味はないけどさ、
なんかね
役やりながら学生時代にみんなはヒーローだからみたい な, なんかそういう曲歌われてもねえっていう感じはある
けど、ね、なんかいやでしたって言ってて、いやあの時から実は役やってましたって言われても、ああそうだったんだびっくりだねぐらいに済んじゃうけどね。
うん、
全然こう騙されたとかね、だからこの曲は良くないとかっていう風にはならないんだけどね。
まあ、なんないよね。
うん、
よくわかんないんですよそれは。
あれなのかな、逆にこう中途半端に知ってる人たちの方がそういう風に言うのかな、ファンというよりかは。
中途半端に知ってるって言うと、
そんなファンではないけど、なんか流行ってた時は聞いてたなぐらいの感じとか、
あの人が、
うんうんうん、本当にちゃんとファンだったらこう応援してあげようとかさ、構成するの待ってるよ的なさ、
うん、
そういう感じになったりするのかなって思うけど、
っていうかひがみなのっていう気がしないでもないんだけど、
うん、
要はあいつあんだけ曲売って金儲けてたのに役やってたんだぜみたいな、
あ
っていうか要は上げ足取りじゃないけどさ、
あなるほどね、
役やってたんだっつって、
うん、
じゃあお前もう引っ込めよみたいな感じ、
うん、なるほどね
に思えなくもないんだけど、どうなんでしょうねと思って。
どうなんでしょうね、まあ、その辺もインタビューしてみたい感じですね。
アスカさんに。
いやアスカさんじゃないでしょう、その
回
収だって言って騒いでる人に、
まあ、まあだから回収だって騒いでる人自体がいるのかどうかもまあよくわかんないけどね。
あまあねって言われそうだからって、
そうそうそう言われる可能性があるからみたいなことなんだろうなっていう気はするんだけどね、
うん、
でもなんかそう思わざるを得ない空気というか、
うん、
うーんどうだろうねっていう気はするな、
うん
ね、
うん、
だってほらふもさんの好きな爆竹とかいるじゃないですか、
うん、はいはい、爆竹はあの今井さんが一回捕まってるので、
あ
なのでさっきあえてこう言わなかったんですよ
ああ
ですよ。
はいでございますか。
そうですよ。だから
でも未だに全然メンバーとして普通にやってますからね。
ね
え。
そうだからしばらくこう活動してなかった時があったんですよ。今井さんのせいで。
あるよね。
あるよね。あっていいのか。
いやあっちゃよくないんだけど、その役やってること自体はよくないんだけどさ。
うんうんうん、
じゃあ叩きまくってさ、
うん、
社会的にぶっ殺していいのかっていう話よね。なんだこ の, あの世間話っぽい。いやねえもうねえ、うん、
井戸端会議って
なってますね。ティードリンキングトークですね。あとはほらあのなんだっけ遠隔操作事件の、
うんうんうん、
片山さんが、
はいはい、
片山さんでいいの片山容疑者になるのかな、うん、被告被告かな。まあいいか、うん、あの人がね、
うん、
まあいろいろあって自白というか、うん、自分が真犯人ですって言ったらしいですね。
ね、
うん、いやでもその前にさあのメール、
うん、
真犯人ですっていうタイトルのメール、
うん、
をなんか前みたいに各社に送りつけたらしいじゃないですか、
うんうん、報
道各社に、
うん、
ね名前もなんかひどかったけど小保方十三っていうひどい名前だったけど、
うん、
あれなんか変じゃないですか。
変だと思います。
なんか変ですよね、
うん、
いや今までさあんだけねうまいこと、
うん
まあ、警察に尻尾つかまれないでさ、
うん、
かわしてきた人がさ、
うん
なんかそんなホイホイ足跡残すかねえと思って、
うん、
っていうかそもそもあの状態からわざわざ無理して自作自演する必要あったのあの人
ないと思う。そのままスルッとしれっといなくなってしまった方が良かったはずだよね
って気はするよね、
うん、
でそのね自作自演というか自作自演とは言わないのか
まあ、要は真犯人の、ね、でも
真犯人は別にいるふりをしたんだよね、
うんうんうん、
でそれに使ったスマートフォンてかそもそもスマートフォンからやること自体もちょっとあれな気がするけど
今までパソコンだったんでしょ、
うん、でわざわざその IP がバレないように、
うんうんうん、
まあ、細工をしてたんだけど、うんうん、今回スマートフォンから送ってでそのスマートフォンを土に埋めたって言うんだよね、
うん
どうしてそうなるのっていう
きっと土が分解してくれると思ったんだよ
あのほらビビダみたいなあの土に帰るビビダみたいな感じで土に帰るスマートフォン聞いたことないっす聞いたことないっす、
うん、
で結局なんかそれ埋めてるのをバレたっていうのは、
うん、
なんか警察が保釈してからずっと尾行してたらしい
ん
だよね、
うん、
でそれでその埋めてた時も見てたんだかなんかで、
うん、
埋めた場所が分かったっていうことらしいんだけど、
うん、
でもなんで土に埋めたんだろうねそもそもね。
ね。
なんかこう川とか海とかに捨てればよくねとか思わんでもないんだけど、
うん、
そういうわけでもいかんですかね。
いやどうかね。
なんかそっちだったら確実にさスマホ自体は壊れるじゃない。
水の方がね。
ね足跡つかなくてよくねって思うんだけど。
うん。
よくわかんないですね。だなんか最初その本人がさ自白っていうか、
うんうん、
するまでは、
うん、
いやいやこれなんかはめられてんじゃねって思ったのよね、
うんうんうん、
でしかも本人一時連絡は取れないみたいな状態になってたじゃない、
うんうん
うん、そもそも尾行されてんのに連絡が取れなくなるっていう状態がよくわかんねえんだけど
わかんないね。
だなんか消されたんじゃねって思ったのよね、
うんうん、
だ要は警察側が自作自演じゃないけどさ、
うん、
その
犯人がやっぱり片山さんですっていうことにして
風に仕向ける、
うん、
自作自演のメールみたいなの作って、
うん、
でほら証拠が上がってきたぜっていう 警察側の自作自演なのかなと思っちゃうぐらい、
うん、
違和感バリバリの、
うん、
最後でしたけど、
ね、
本当なのかなあれね、まあ、今の時点でも容疑者だから、
うん、
別に確定してるわけじゃないんだけど、でも自白はしてるよね。
でもその自白をどういう形で自白したのかはこっちからしたら分かんないからね。
もうだから相当大きな力がかかって自白な可能性もあるしね、
うんうんうん、
前のねほら4人が5人逮捕されたっていう紛らわしい言葉のやつあるじゃない、うんうんうん、あれの時でもさほら2人ぐらいだっけ、うん、要は自分が犯人ですって認めた人がいたわけでしょ、うんうん
うん、無理やりねもうそう言わざるを得ないような感じにさせられたっていう話が後で出てきたしね。
それを考えちゃうとやっぱり本当かよって思っちゃうよ ね、
ね。
いやあれはちょっと、ま、その片山さんがね、
うん、
あの本当に犯人かどうかはまた別としてさ、
うん、
そのやっぱり警察のあり方みたいのを炙り出した事実は、
うん、
結構いろいろ波紋を呼びそうだなという気はしますわね、
うんうんうん
うん、いやでもあの最後はなんか違和感あるんだけどね、
うん、
まあ、今後ちょっとね、うん、今後もちゃんと報道してほしいなという気はするけどね。
ね、まあどうなるんですかね。
まあ、でもどちらに転んでも、うんなんか うさんくせえなって思うしかないような感じはするけど ね、
ね
本当かよって、うん、まあそんな感じかな、
はい、
最近のニュースはやっぱりその辺が気になった
そう、ね、
ところではありますね、
うん
うん、あそうだ
ん
前回の音がめで話すって言ってたことがあったんで、
うん、
それを話さなきゃなと今思い出したんですが、ゲームの話、
はいはいはい、
ケロブラスターっていうね、
うんうんうん、
パソコンのゲーム、
うん、
パソコンとね、iOS で出てるのかな、
うん、
ゲームがあるんですが、まあ、最近それをやりましたよっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ、どういうゲームかっていうと画面はかなりこうレトロの、
うん、
あのドットキャラがこうちょこちょこ動くあの横スクロールのアクションみたいな感じですね、
うん、
なんだろうなあのファミコンのカービィとかさ。
ファミコンのカービィ知らないな。
あそう一応ファミコンのカビはあのカビの中で 2作目になるのかな、
うん、
確かゲームボーイがカビが最初だったような気がします。
はいはい、
とかね、
うん、
あんまり例えが思い浮かばないいつものようにまあ、このケロブラスターってゲームは、まあ、なんでこう なんだろう有名というか、
うん
買ったかっていうと、前にパソコンのフリーのゲームでですね、洞窟物語っていうゲームがありまして、
うんうん、
まあ、結構有名なやつなんですけど、
うん、
それと、同じ作者というか、
うん、
開発してるところ、
うん、
ピクセル開発室だったかな、
うん、
が開発してるんですが、
はい、
うんうん、そこの、久々の新作ということで、
うんうん、
出たのがケロブラスターなんですね、
うん
うん、ね全体的にはまあある種似たような雰囲気はあるんですが、
うん、洞窟物語、
そうそう洞窟物語と、うん、ドット絵のグラフィックでこうチップチューンみたいな BGM が鳴っててっていう、
うんうん
うん、で好きな方向に銃とかを撃てて、
うん
でまあ、それで敵を倒して進んでいくっていう感じのゲームっていうのは、
うん、
似た雰囲気ではあるんですが、
うん、
洞窟物語はねもうちょっとね探索要素があって、
うん、
まあ、ふもさんは分かんないかもしれないけどメトロイドとかさ、
うん、
ああいう感じ、
うん、
マップの中をうろうろしてアイテムとかも集めたりとか、
うんうんうん、
あの武器が強くなったりとかっていう要素が結構あるんだけど、
うん、
ケロブラスターはもっとこうシンプルな感じになってて、
うん、
もうちょっと本当にファミコンとかのステージ制のゲームに近いような感じになって、
うんうん、
でそこまでね、洞窟物語ほどのボリュームはないと思う。洞窟物語よりもボリュームは少ない、
うん
うん、ていうか洞窟物語がボリューム多すぎってことはないんだけど、嬉しい限りなんですけども、
うんうんうんう
ん、ストーリー的にも実際の隠し要素的にも結構いろんな要素があったので、洞窟物語って、うん、なんですけど、ケロブラスターはねそんなにこうストーリーが複雑に絡んでるっていうわけでもないし、
うん、
隠し要素がなんか大量にいっぱいあるっていうわけでもないんで、結構その辺はサクッとできるゲームになってますね、
うん、
でかなりiOS 要はタッチ画面でプレイすることを念頭に置かれてるみたいで、
うん、
多分その辺も考えてのボリューム、
うんうん、
なんだろうなっていう気はします、うんまあ、洞窟物語ほどのボリュームを想像してプレイするとちょっと物足りないかなっていう感じはあるんですが、でも相変わらずそのゲームのプレイする感覚というか操作感みたいなすごい、うん、サクサク動いて気持ちいいんで、
うんうん
うんうん、そこはねちょっとやってみてほしいかなっていう、ね、気はするんですが、
はい、
ねスクリーンショットだけ見ると、うん、あれっていう感じはするんです、
うんうん、あれ
あれファミコンのゲームなのっていう感じ。あ、洞窟物語の時よりも、
うん、
色数が少ないというか、多分わざとなんだろうけど、あんまりねこう凹凸感のないビジュアル、
うん、
結構ペタッとした感じの、
うんうん、
色塗りというかドット絵なんで、
うん、
スクリーンショットだけで見ると結構貧相です言うなれや、
うんうん
うん、なんだけどプレイするとちゃんとキャラクターはヌルヌル動くし、
うん、
まあ、洞窟物語の時もそうだったけど、ショットとかも結構綺麗に描かれてるんで、ね、
うん、
なんだろうな、洞窟物語の時よりもグラフィックを下げるってどういうことって思って
うん、
いやまあ下がるっていう表現もどうなのか分かんないけど、でも色数は明らかに減ってるような気がするんだわ、
うんうん、
わざとなんだと思うけど、
うん、
この人どこまでその削り取る挑戦をするのって思って
ああなるほどね、
うん、そのこんだけグラフィック的に要素が少なくても、
うん、
ゲームとしては面白いもん作れんだぜっていう挑戦なのかなと俺は勝手にちょっと思ったりはしたんだけど、
うん、
いやすごいなと思ってね、
うん、
一応 噛んじゃったよiOS 版が、500円で、パソコン版が、いくらだったかな、750円だったかな、700いくらでした確か、
うん
うんうん、で、サントラ付きだと1000円、
うん、
パソコン版ね、
うんうん、
で自分は一応サントラ付きなのか付きのやつを買ったんですけど、
はい、
うんうん、洞窟物語の時もそうだったけど、サントラがいい、うん、単純にチップチューンとしていい、
うん、
のでね、個人的にはサントラがセットのやつをね、
うん、
買って聞くのがおすすめなんじゃないかなという気はしますが、まあ、はい、洞窟物語とかにそこまで思い入れない人はiOS とかでサクサクとかってサクサクと遊ぶのがいいかなという、
うんうんうん、
自分は立ち画面で操作する方法というか、うん、それでのプレイはしてないんで、
うん、
まあ、正確には分かんないですけど、
うん、
評判は割と悪くはないみたいです。それ用にある程度操作しやすい操作感みたいに、
うんうん、
にはなってるらしくて、
うん
うん、洞窟物語とかをガチで、
うん、
iOS にそのまま移植されたら相当厳しいだろうなと思うんだけど、
うん、
全く同じではないらしいので、
うん、
微妙に違うみたいなんでね、そこは、 ちょっとそっちも気になりはするんだけど、さすがに両方買うのはね、お金的にもったいないかなっていう気はするんで、
うん、
ちょっと控えております。
はい。
うん。まあ、あの、でも相変わらずね、いいドット絵のゲームです。
うんうん、
非常にバランスいいし、
うん、
いいですよ。主人公もね、カエルなんだけどね。
うん、
あの、結構ね、普通に操作してるだけだとちょっと不愛想なカエルっぽいんだけど、
うん、
あのアイテムとかさ、手に入れた時に、基本的には横を向いてるんだけど、アイテム取った時とかに正面向いて、なんかね、嬉しそうな顔するのよ。その顔がね、超可愛いんです
よ。
俺の周りでそれを言ってる人誰もいないんだ。可愛いっすよ。
うん、
なんかね、キャラクターもドット絵なんだけど、うん、なんかね、愛嬌があってね、
うん、
その辺もね、とっつきやすいかなという感じはします、う
ん、なんかジャケット着たりとかネクタイつけたりとかしてたよね。
ああ、主人公のカエル、
うんうん
うんうん、そうですね、ジャケット着ると、うん、可愛い。
なんかね、終始可愛いって言ってたな、ハルさんと思って。
いや、あのドット絵なんで、うん、あの本当に可愛い可愛いした絵でもないんですよ、
うんうん、
どちらかっていうと、あのドット絵なんでゴツゴツしてるんですけど、
うん、
あのなんかね、その中でもね、可愛さが垣間見えるのがね、
うんうん、
よくてね、
うん、
バランスいいなと思って作ってる方のね、
うんうん、
と思ったりしましたね。
はい、
まあなんか全体的になストーリーというか、
うん、
まあ、ざっくり言うと、まあ、バグを掃除していくっていう話なんだけど、
うん、
うん、まあ、ちょっとね、メタ視点というか、
うん、
あのそういう視点がねちょっとあるんですが、
うん、
まあ、なかなかね、あのストーリー的にも、
うん、
あの単純にあの明るい話でもなく、
うん、
じゃあ最後はどん底で終わるんかって言われると、そこまで暗すぎずな感じでね、いい塩梅、最後はなんとなくちょっとほっこりするような、最後に行く直前あたりはね、あれこれ大丈夫っていう雰囲気になるんだけど、そうそうそう、最後はね、なんかね、ちょっとね、
うん、
なんかバグとかがちょっとこう愛しい感じというかになるような展開になってるんで、ね、なかなか良いんですが、あのバグが敵キャラっていう意味でちょっと思い出したのが、
うん、
あのバグトロニカっていうね、全然違うゲームなんだけど、
うん、
があって、あのそれも iOS のゲームなんですが、
うん、
あのね、ファミコンのさ、バグった画面ってわかる、
うんうんうん、
あの要はゲームプレイ中にカードレッジを無理やり引き抜こうとしたりすると、
うん、
あの画面がぐじゃーってなるんじゃない、
うんうん、
あの画面の中をプレイするような感じのビジュアルのゲームがあるんだけど、うん、それこそもう主人公のビジュアルもバグったような感じで、なんか人なんだかなんだかよくわかんない、なんかビコビコビコって光ってたりするのよ。そういうゲームがあるんだけど、
うんうん、
それをちょっと思い出しましたね、うん、それもラスボスがあのバグなんですよ、
うん、
あの強烈なバグなんですよ、
うん、
まあなんなら画面中文字で埋めるようなバグなんですよ。あの最初見た時はギャーってなるね、感じのね、まあなんですが、
うん、
それもね、なんかね、最後ラスボス倒してスタッフロールのところでね、ちょっとね、あの温かい気持ちになるんですよ。
へー、
うん、まあ、それまでの展開はかなり狂ってる人しか言いようがない感じなんだけど、全てがバグってるんで、
うん、
うん、ちょっとね、そのゲームを思い出したりしましたね。
はい、
まあバグトロニカ自体はゲームプレイというかアクションゲームとしてはちょっと微妙な感じはあるんですが、まあその不自由さ含めてバグトロニカはらしいなっていう感じはあるんですが、
うん、
ケロブラスターの方は本当に操作感覚はすごいスムーズなんで、
うん、
そこはね、本当に洗練されてるというか、気持ちよく遊べるんじゃないかなという気はしますね、
うん、はい、
はい、 ただちょっと iOS の方だとこれラスボス厳しいんじゃないかなっていう気はしましたけどね。あのコントローラーでやってて結構それなりにしんどかったんで、
うん、
これ iOS の方のタッチ画面だとちょっと厳しいかなっていう気がしないでもないですけどね、まあ、そこで後悔しない自信があれば iOS の方でやっていただいてもいいんじゃないかなと気はします、
うん、はい、
はい、まあ、今回はそんなところでしょうかね。ちょっと話しすぎた感はありますが、はい、まあいいでしょう、まあいいでしょう。
はい、
スケさん、カクさん、
はい、私どっち
え、どっちがいいですか。
え、じゃあスケさんで。
その心は。
適当
知ってたまあ今回はこんなところにしましょうかね。
はい、
でも今回は、深夜のドガメなのでこのまま、
うん、
なんだエンディングに行っちゃいたいと思います。
はい、
はい、あ、そうそう、エンディングでちょっとお話したいことがあるんですが、
うん、
あのおとがめのですね、
うん、
今使ってるシーサーブログの方がですね容量がいっぱいになってきましてですね、
お、はいはい、
今回ので本当にもうびっちりなんで、
うん、
2ギガギリギリまで多分今回のアップロードした分で使うんで、
うん、
その次の回からは、
うん、
過去の分がどんどん消えていきます。
お、はいはい、
聞けなくなります、うん、まあ、聞けなくなるっつっても、なんだエントリーを消して、
うん、
記事を消して、
うん、
で、まとめて ZIP ファイルかなんかで別のところにアップするっていう、
うん、
でそれを聞きたい人はダウンロードしてもらうみたいな形にしようと思ってますんで、
うんうん、はい、
はい、まあ、ちょっと、古いやつを聞こうと思うと聞き方が変わりますよっていう、
はい、
まあ、告知ですね、
うんうん、
あと昔のケロログ時代のおとかめのサイトを、
うんうんうん、
はい、消そうかなと思って思っております、
はい、
あの紛らわしい部分も結構あるんで検索したりして、なぜか今の音がめより上に出てきたりする場合もあったりするし、
うんうんうん、
あと iTunes に登録してある過去のやつが未だに消されないので、まあ、あのサイトごと消せば iTunes のやつも消えるかなっていう、ね、
うん、
のもあるんで、ちょっとそっちも消そうかと思ってますんで、
はい、
とはいえまあダウンロードして ZIP ファイルをダウンロードして、あの回答すれば聞けるような形にはする予定なので、
うん、
まあ、完全に聞けなくなるわけじゃないんでね、
はい、
まあ、そこはご安心くださいねという感じでございますね、
うん、
はい、まあ、あとは、今月のメッセージテーマね、
うん、
あのもう引き続き募集しております、
はい、
スペック的にチート臭いと思ったゲーム、
うん、
ということで、
はい、
あの今週もとりあえずメッセージは来てなかったので、
うん、
まあ、来週がほとんどラストチャンスかなという感じをしておりますので、
うん、はい、
まあ、あの送ろうと思って送り忘れてたという方はぜひ送っていただけると嬉しいなと思っております、
はい、
うん、はい、で次週のおとがめですが、
はい、
あの本当は今週やろうと思ってたことがあるんですが、
うん、
あのそれをねちょっと来週に先送りというか、
はい、
まあ、ちょっとあの普段やらないようなことをやろうかなと思っておりますので、
うん、
まあ、うまくいくといいですね。
ですね。
まあぜひお楽しみにという感じですね。
はい。
はい、じゃあまあこんなところですかね。
うん、
まあ、いつもの告知は今日はちょっと省略させていただきましょうかね。
はい。
はい、ということでこのまま終わりましょうか。深夜の音髪は基本的にエンディングの曲はいつもなかったと思うので、
うん、
はい、このまま終わっていこうかと思います、はいはい、いいですか、
うん、
はい、じゃあそれでは皆様ん、それではお届けしたのは春と
ふもでした。
それでは皆様今週もメタルな1週間をお送りください。バイバイ。
バイバイ。